お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
3月11日水曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。昨日突如として辞任を表明した国民党のデイビッド・リトル・プラウド氏の後任としてマット・カナバン氏が新たな党首に選出されました。クイーンズランド州選出のカナバン上院議員は昨日行われた党内の投開票でケビン・ホーガン前副党首とブリジット・マッケンジー上院院内総務を破り新党首の座を射止めました。システム障害の影響により国内各地の公立及び私立学校で全国学力テストナプランが中断されるトラブルがありました。このトラブルは児童や生徒たちが年次の評価の一環であるライティングの試験を受けている最中に発生したものです。現在はシステムの復旧によりテストが再開されていますが、実施主体である ACARA は本日テストを完了できなかった生徒については明日以降の再試験を認めるとしています。オーストラリアに遠征していたイラン女子サッカーチームの選手2名が新たにオーストラリアへの亡命を希望していることが分かりました。このチームをめぐってはすでに5人の選手の受け入れが決まっていましたが、うち1人がその後考えを改め現在はイランへの帰国を希望しているということです。なおチームの残りのメンバーは昨夜のフライトでオーストラリアを後にしています。ベニー・ウォン外相は中東地域からこれまでに3000人以上のオーストラリア人が帰国し、現在もさらなる便が帰国中であると述べました。現在クウェートとバーレーンの空港が閉鎖されているため、政府は関係国と連携しサウジアラビアのリヤドまでのバスを調整するなど国民への支援を続けています。いわゆるロボデットと呼ばれる違法な自動債務回収制度に関する調査で2人が深刻な腐敗行為に関与していたことが判明しました。 NACC 国家汚職防止委員会による調査の結果、スコット・モリソン前首相を含む他の4人については腐敗行為の疑いが晴れたということです。ロボデットは生活保護受給者に対し50万件以上の誤った債務通知を発行したとして大きな社会問題となっていました。オーストラリアの先住民のおよそ 60% が職場で人種差別を経験しているとする調査結果が発表されました。シドニー工科大学の先住民労働センターが1100人以上の先住民労働者を対象に行った調査によりますと、2人に1人にあたる 53% が職場で人種に基づいた発言や決めつけを受けている実態が明らかになりました。以上、3月11日ニュースフラッシュでした。なおさらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。